ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日2020年、私エンガルサラスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、そしてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、インドネシアはコフィル地球との戦いにおける取り組みを強化し続けている。ジョコビ大統領観光ロールシャーの社会的支援の確保。最初のニュースです。インドネシア政府は国内でのコフィル地球パンデミックの蔓延の戦う取り組みを確認しています。これは木曜日のジャカルタでの仮想報道声明でラトノマルスリ外相が語ったものです。ラトノ大臣は、現時点で世界のすべての国がこれまで経験されたことのない健康危機に直面していると述べました。ラトノ大臣によると、この挑戦はインドネシア政府がコフィル地球を克服するために、国の状況に対処するために一生懸命に働くことを奨励したということです。ラトノ大臣は、パンデミックに対処するためにすべての国に適合する一つのサイズはありません。彼によれば、ある国の政策が他の国に適用できるという保証はないと強調しました。しかし、すべての国は他国の経験から学ぶ必要があり、ベストプラクティスはコフィル地球パンデミックに直面して他の国の欠陥から学ぶことです。この点で、レトの外相は、インドネシア政府がウイルスの拡散に対抗するためにできる努力を引き続き増やしていることを強調しました。インドネシア政府は、コロナウイルスに対する取り組みを引き続き強化し続けることを止めません。毎日政策評価を実施し、ウイルスとの戦いに大きな影響を与えることができるようにします。それは確かに簡単ではありませんが、私たちはそれを続けています。また、マルチステークホルダー、マルチセクターのアプローチが必要であり、最大限の努力を続けます。各国で採用されているすべての政策は、文化、地理的条件、経済的条件のいずれにおいても、常に各国の関連性と独自の特性に基づいています。一方、コフィル需給の取り扱いにおける国際協力に関連して、レトノ外相は世界中の人々が通常の生活に戻ることができるように、国際協力を強化する必要があると述べました。この点でレトノ外相は、インドネシアが2020年4月2日に事実上開催された国連総会の決議において、イニシアチブを推進し、それにより、コフィル需給と戦うための世界的な連帯を促進したと述べました。ラトノ外相は、現在インドネシアの外交は、海外のインドネシア国民と国内の外国人の両方を保護しながら、コフィル需給パンデミックと戦うための取り組みに焦点を当てていると説明しました。インドネシアは一貫して、人々の移動を制限するための統制努力が、医療機や医薬品を含む世界の貿易とサプライチェーンを混乱させないことを確実にしたいと考えています。他の国と同様に、インドネシアと一般的に世界は医薬品の不足に直面しています。ちなみに他国との連携は必要です。一方、市民の保護に関連して、レトノ外相は全ての国が本国送還の扉を開かなければならないと述べました。ラトノ外相はまた、世界保健機関または WHO の基準に従って健康プロトコルを実施することの 重要性を強調しました。これに関して、レッドの外相はインドネシアの保健省が、外国からのインドネシアの人々と家庭で外国人のために、医療避難のためのプロトコルを発行したと述べました。ジョゴビルルレトリーは、コフィル19パンデミックの影響を受けた観光産業のロシアのための社会保護プログラムを準備しました。最初のステップは社会保護プログラムの実現と該当者にそれを届けることです。これは木曜日にジャカルタのモルデカ宮殿でビデオを通じて観光産業とクリエイティブエコノミー産業へのコフィル19の永久緩和というテーマの官邸会議を実施したとき、ジョコウィドル大統領が語ったものです。会議には、モフルフ・アンミン・フーク大統領兼内閣の大臣、およびその他機関の代表者が出席しました。大統領によると、最も深刻な影響だと思われるのは、ホテルやレストランなどの観光産業所でそれに関わる人々、つまりホテルやレストランで売られている工芸品が含まれます。2番目のステップは、観光省の予算の再配分が、引き続き観光産業の労働者のための労働集中型プログラムに向けられるべきであるということです。3番目のステップは、大規模な改革を行わないようにするために、観光産業及びクリエイティブエコノミーにおけるビジネスのための経済刺激の準備です。国際通貨基金、または IMF は、コフィル19パンデミックが2020年のアジア経済成長をストップすると発表しました。コフィル19ウイルス感染拡大は、アジア地域のサービス産業と輸出産業に影響を与えました。4月16日、木曜日ロイターによると、IMF アジア太平洋中間チャン・ヨンリ氏は、今年のアジアの経済成長は、コフィル19感染拡大により60年ぶりに止まると述べました。チャン・ヨンリ氏によると、この感染拡大のアジア太平洋地域への影響は非常に深刻で前例がないということです。国連事務総長であるアントニオ・グテレスは、コロナウイルスコフィル19感染拡大の中、世界保健機関または WHO への資金提供を停止した米国のドナルド・トランプ大統領の決定を批判しました。4月16日木曜日、AFP 通信社から CNN インドネシアが引用したように、グテレス氏は今は WHO やウイルスとの戦いに苦しんでいるその他の人道機関の活動のための資金源を削減する時ではないと強調しました。世界で最も裕福な人々の一人であり、マイクロソフトの創設者であるビル・ゲイツ氏は WHO への寄付をやめるというトランプ氏の決定は非常に危険だと述べました。トランプ氏は WHO が政策の実施に誤りがあり、コロナウイルスの過去さの隠蔽していると非難し、WHO への資金提供を一時的に停止したと述べました。ニュースを終わります。リスナーの皆さん、コメントです。今日はコフィル19過激の第2波の準備についてお伝えします。武漢は昨年2月に再開されました。新しいウイルスの分布がゼロであると宣言されていました。実際中国では4月12日の時点で108の新しいケースが出ました。中国の河南省海地で3人も亡くなりました。というような事実は韓国でも直面しなければなりません。4月13日、大規模なテストで感染率を簡単に制御した後、回復した116人がコフィル除去攻撃の症状を感じたことが判明しました。他のアセアン諸国から最小の感染率を減らすことができたシンガポールは、現在感染の可能性が非常に高い増加に直面しています。中国、韓国、シンガポールのケースから検討できるいくつかの要因があります。武漢が解放を通しと宣言された後、中国は多くのコロナウイルス感染症の症例を受け取り、中国国外からの多くの移民が感染し、症状もなく感染しました。これが最初のコロナ攻撃のピークに達した時、嘆き市の大 と攻撃の2番目の波が現れます。インドネシアの疫学者でクリフィス大学オーストラリアの博士号を取得されるディキブディアワン氏によると、コロナウイルスの2番目の波は領域がコロナウイルスの圧力のピークに達した時に減少し、その後感染の構造が減少する段階の後、症例の急増が再び発生します。人口の 3% から 10% までの割合で2番目のサージ、 90% はこれまで暴露されたことがない人口です。ですからそれを参考にすれば各国の状況を調べることができます。平均ワークフィル需給のピーク期間に直面して主流していません。その後2番目の攻撃に直面する準備をする必要があります。このウイルスに対処するまでの道のりはまだ長いようであり、攻撃の可能性と第二波への可能性もあるため、国際社会は当然ながらいくつかの国で実施され続けているワクチンを見つけるための努力を支援する必要があります。コロナウイルスによる犠牲者が出ないことを願っています。コメントを終わります。
現在コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には担任に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後にコロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
今日の歴史です。最初にインドネシアのイスラム学生運動が設立されたについてです。インドネシアのイスラム学生運動は、インドネシアをより良くすることを目指し続けている学生の要素の一つです。この運動は1960年4月17日に東ジャワのスラバヤで設立されました。1960年代の政治情勢の背景から、学生はインドネシアの社会生活と政治生活の着色に参加する必要がありました。インドネシアのイスラム学生運動の設立は、若いナフダトゥル・ウラマによって推進されました。組織の設立は、ナフダトゥル・ウラマの学生がイデオロギー的な学生組織アルスナワ・ジャマアを設立することを強く望んだことから始まりました。次にクメール・ルージュはプナンペンの占領しカンボジア政府を倒したについてです。1975年から1979年までにカンボジア人々にとって暗黒の時代は、政府がクメルルージュ政権下でポルポットによって支配されていました。クメルルージュは1975年4月17日にクメル共和国ロンノールを守備翼だとした後に権力を握りました。ロンノール政権の崩壊は、1967年以来の内戦に巻き込まれた後、カンボジア人が平和を達成することへの新たな希望を与えました。しかし、その政策を取り入れたポルポット政権は、実際には カンボジアの人々の苦しみを増しました。最後に世界血友病の日についてです。血友病は血液局因子の欠如によって引き起こされる血液の遺伝的障害です。この病気は損傷が発生した場合、遅い血液凝固プロセスを引き起こします。この状況は患者の体的な障害につながり、もしそうでなければまたは遅くは使われなければ死に至る可能性があります。世界血友病連盟の創設者であるフランク・シュナベルの誕生日を記念して、1989年から世界血友病の日の祝賀の日として4月17日が選ばれました。世界血友病連盟は、1963年に設立された国際的な非営利団体で、血友病やその他の出血性疾患の患者の生活の質を向上させることを目的としています。今日の歴史を終わります。 Voice of Indonesia。
Coba lupakan, tapi ku tak bisa. Mengapa begini? Oh, mungkin aku bermimpi menginginkan dirimu untuk ada di sini.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は農業省は67名の農民大使を就任についてお伝えします。農業省は2020年3月13日に農民を再生するための取り組みとして、いくつかの州から67万人の農民大使と州用農民大使を発足させました。食品のニーズを満たします。このコフィル需給が長持ちすればするほど、より多くの人々が農業を必要とします。必要な農業は効果的で効率的で透明性の高い農業です。これは現代のミレニアル世代の農家を過ぎて行うことができます。農業大臣は19歳から39歳までの59歳目のミレニアルファーマーアンパッサダーと39歳以上の8名のアンダルアンファーマーアンバサダーを確認しました。農民の大使は食用作物プランテーション、家畜から園芸まで商品の様々な側面から来ました。実際農民の支援し、農業国心と情報技術を一転して成功した農民を生産できる農業普及員もいます。就任式は農業人材開発局の責任者であるデディヌル・シャムシ氏が説明した。したがって農業開発の更新に貢献できる若い農家が必要であると彼は評価しました。これらの大使は他のミレニアル世代を引き付けて農業起業家になることができると期待されています。さらに時に農業省のプログラムに関連するコミュニティへの支援を促進し、プログラムを現場で迅速に実施できるようにします。デビによると、コフィル需給の発生に直面して、農業は感染予防の最前線であり、大の免疫を維持するために、人々の食物需要を満たす上で重要な役割を果たすためです。このコフィル需給の期間では、特にミレニアル世代の農業起業家は、持久力を高めるためのビタミンやタンパク質を提供する新鮮な野菜、果物、牛乳、卵、ナチュラルの農場での生産の分野で多くの機会を利用できます。その際、ミレニアルファーマーズアンバサダーフォーラムとメンファーマーズアンバサダーフォーラムの管理と州のコーディネーターはサンリオクタスシラが議長を務めました。インドネシア語を終わります。
Dan nestapa melagu melebar jiwa kadang sendu kadang ceria tatap angku penuh celah tiada lagi ku bermanja tiba
sepi. Tak kau beri sepi, tiada bertepi.
次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパーソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パーソナインドネシアです。今日はティルトフソルという温泉をご紹介します。パシタン地域が東ジャワ州の南海岸、正確には東ジャワ州の西端に位置しています。北はポノロゴ県、東はトレングレック県、南はインド洋、西は中部ジャワのモノギル県に隣接しています。パシタン地域は世界岸の山々、美中多くの自然の洞窟層で知られています。しかし独自やビーチの美しさを提供する自然の魅力の中で、考えた人は誰が考えたでしょうか。観光地である温泉がありまするの。ジャワイ島がそれをバニューアンと呼ぶ温水浴場は、パシタン市の中心から約15キロ、移動距離は約20分です。パシタン市からティルトフソルという名前の温水浴場に向かって、メインストリートのパシタンポノロゴを通過する必要があります。アルチョサリ市場の到着したら、旅は北に回り、アルチョサリトリバニュアンに向かいます。このお風呂は、道路の端にあるため、簡単に薄けることができます。バニュアンガドは白石の丘、またはケルル山のシャーマンの下にあります。テルトフソルとして知られているバニュアンガドの卓越は、温水は体の健康のためにあります。テルトフソル温泉の施設は、滞在するために行かれることのできる別荘と、大人と子供用のいくつかのスイミングプールがあるということです。また泳ぎたい場合や釣り線を持たない場合は、地の近くの屋台で利用できる水着をレンタルできます。訪問者が泳げず、ここで水の熱を感じたいのであれば、心配する必要はありません。プロエリアには入浴に使用できるお湯の入ったバスルームが充実あります。テルトフソル温泉には4つのプールがあり、最上部にはメインプール温泉、2つの大人用プール、子供用プールがあります。温度が高すぎるため、訪問者はメインプールの水に入ることも水に触れることも禁止されています。3つのプールに送られ、温度が人体の温度に一致するように冷水と混合されます。大人用プールの深さは約 1.5 メートルで、子供用プールの深さは30センチメートルです。テルトフソル温泉のスイミングプールに使ったり入浴したりすると、木々が生い茂る緑の丘に囲まれ、山頂がケルル山と呼ばれる白い岩の崖に見えるため、雰囲気はより快適で涼しいものになります。ここで再生される温水にはテームスルの石灰というが含まれているため、近くや火山地域でよく見られるような強い臭いはありません。ここの風呂の水は非常に綺麗で透明であり、泳いだり ひたすかすした後に肌にベタベタしないことが効果ですがあります。バニュアガド温泉は24時間営業しています。デルタ放送の浴場の水は熱すぎないため、多くの人がそれを治療薬として使用しています。リスナーの皆さん、これでパーソナルインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
ini kau kecewakan. Hatiku terluka.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はバラソアラのバハスバハサでした。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワニのコーナーです。
リスナーの皆さん、
warna-warni desu. Kyo wa honjitsu wa Doran Gijutsu de Soratobu Takushi wo Kaihatsu suru Indonesia no Sotapu ni Kansa suru ni Suete setsumei shimasu. Teknologi gigyo, toku ni frogs to yaberu doron teknologi wa doron besu no hikotakushi wo kaisatsu shimasta. Frogs wa banturu no sewani aru bangan harujo no joguja karutani arimasu. Koro takushi doron wa saidai ni hyaku kilogramu no seigede futari o kakobu koto ga dekimasu ga. Ikai no beteri juden de saidai hapyaku kilometeru ido deki. Mata kaibatsu niseng yong hyaku meteru no kodomate yaku ichijikan hiko deimasu. Frogs no sarutobu takushi wa doitsu de 2020年4月に12日から24日までに展示されます。ハノバメセは産業技術分野で最大の国際展示会イベントです。このイベントには73カ国を代表する6500人このイベントには73カ国を代表する6500人以上の参加者91カ国から20万5000人の海外から7万社が参加し約50060万人なビジネス関係者を生み出します。Frogs のチームは航空機業界で経験を積んだ優秀なり人々で構成されています。このタコシドロの開発を開始する前に Frogs のチームは2年間研究を行い10億ルピアに達する資金を費やしていました。航空タコシサビツの市場シェアをターゲットにすることにより、タクシーの無人機は後で貨物や物品、軍事上の荷物、およびで道路でアクセスすることが困難なへの応急措置などの様々な緊急の利益を輸送するために使用されます。このタコシドロンの利点の一つはエアレンを介して高速渋滞を回避できるため、ユーザーが目的地に素早くできることです。また、このエアタクシーは環境に優しく、使用される電力はバッテリーから、供給される電力である繰り返し充電できるため、汚染の痕跡は残りません。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
semalam di antara kita. Kini ku harus berdiri di tepian hati, bimbang tuk memilih. Kau harus tahu, dalam hati ku bergetar. Waktu ku tahu, ku terluka saat kamu buatku menangis, buatku bersedih. Ingin ku memelukmu dan ucapkan maaf, maafkan aku. Aku pun mencoba untuk beri yang terbaik untuk kau miliki. Oh, kini ku harus berdiri di tepian hati, bimbang untuk memilih.
Voice of Indonesia.
Ku cari tahu tentangmu, tanggal dan tahun lahirmu. Ku pelajari rasi bintang, menebak pribadimu. Toko kartun favoritmu dan warna kegemaranmu. Ku telusuri di titik mana kita akan bertemu. Bius aku dengan tatapanmu, tatapanmu. Menyiksaku tapi sungguh candu. Lika-liku labirinmu, takkan urungkan niatku. Betapa ku yakin kita berdua bisa menyatu. Jebak aku dalam labirinmu. Tersesatku dia di warnamu, pesonamu. Jebak aku dalam labirinmu. Tersesatku dia di warnamu, pesonamu. Tahun lahirmu, ku pelajari rasi bintang menebak pribadimu. Bius aku dengan tatapanmu, tatapanmu. Menyisaku tapi sungguh candu.
Indonesia yori sekai utaraki shiteru Voice of Indonesia desu. 最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。リスナーの皆さん、パプアのアプセ歌にお伝えします。インドネシアヒットにとって音楽はアイデンティティを表現する一つの方法です。各地域には音楽的な特徴があります。独異性は曲の歌詞にも表示されます。それらの一つは歌、アプセにあります。この歌はパプアから来てます。この歌は祖父母に別れを告げた孫で、ドレリワンに向けて出発することを伝えています。過去、マドクワリのドレリワンはかつて重要な港でした。リスナーの皆さん、これでアプセを聞いてみましょう。音楽の広場を終わります。明日も他の魅力的な歌でまたお会いしましょう。
kasi. Apuse ko kondao, yara ko sore doreri. Frenzo ba ni de ma ba ki pase.
の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は VOI Indonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。